駆け上が
りラジオ、皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのはホネストと
グリーンティーと
ウマーマです。
はい、この3人 で、
はい、始まりました。
第1回ですね。はい、第1回です。はい、いよいよね、うん、ずっと我々がこう、まあ、個人的に話してたラジオ番組がですね、始まるわけですけれども、うん、どうですか、お二人。
長くして待ってましたね。
おかしいでしょ。
まずちょっと、それぞれ、名前の由来的なものを話しましょうか。
はいはい、そうですね。そうですね。まだ、うん、初めて聞く方はわからないと思いますので。
なるほど。
じゃあ、
そうきましたか、
私からいきますか。
はい、どうぞ。
じゃあ私ホネストから行かせていただくんですけど、ホネストっていうのはですね、はい、何から来たんですっけ。
もうその名前の通りだと思うんだけどね。
そうですね、正直者のホネストですね。
はい、
まあまあそれプラスしてね、まあ体が細いというのから、まあまあなんというか、造語的なね、感じで付けられたあだ名というのが。
カルシムなんじゃないかと。
そう、そうですね。うん、見た目的に質量無視できるんじゃないかと。
そういうことですね。
うん。ということで、付けられたのが、ホネストという名前だったということですね。
なるほど。ということは、正しい表記法は、ひらがなで書くんじゃなくて、漢字で骨と書いて、で、あとは、ピアニストの ST みたいな。
あ、そんな感じですか。
そう
です、そうです。
骨。ST。なるほど。
プロなん
よく覚えて。
正しい表現でございます。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、じゃあそれじゃあ次は
私ですかね。
はい、グリーンティーさんですね。
はい。私、グリーンティー、まあそのままですね、緑茶。
はい。
もう緑茶一日中飲んでますんで、もうそのまま、緑に染まろうかと。さあ、本当は、
はいはい、
ちょっとほうじ茶の方が好きなんですが、まあ、緑茶ということで、
はい、
皆さんどうぞよろしくお願いします。
まあ、お茶が好き。
お願いします。
ね、
はい。緑茶ね。うん、緑茶はいいよね。うん。はい。うん、最後は何も考えてないからね。まあ、
うまさん、
まあ、はい、本名に限りなく近いんだけど、うん、なんだろう。なんか物が美味しい時って、うまーって言うじゃん、なんか知らないけど。
言うよね。
なんでうまーなんだか、ちょっとよくわかんない。なんで決まって顔文字が出てくるのかもちょっとわからないんですけど、
あれですよね、うん、こう、
はい、
高校3年生の時に、我々が高校3年生の時に、私がこうあるところでふとして言ったのがきっかけみたいなところもありますね。
そうですね。そうですね。それでこうその後携帯のメールアドがしばらくこれに由来する、ね、
ちょっとうまうまみたいな感じになってました、
ね。うまうまってつくようなアドレスがね、まあ変えちゃいました。
そういう意味では結構長いね。
そうですね、うん、付き合えばもう
長いですね。
だいぶ長くなっておりますけれども、
うん、
まあ、さあさあ
長くない
よ、そういう、
うん、
ね、自己紹介も兼ねまして、
はい、
い
い雰囲気じゃないですか。
いい雰囲気ですかね。初めてなんでね、いかんせんこうどうやって、
これは素晴らしいと思います。はい、
はい、まあそんな感じで、まあ冒頭にですね、ニュースのネタとかあとは、まあ、いろんな雑学だったりっていうのを紹介する番組だとお伝えしましたが、うん、この番組はですね、コーナー的に2つ、コーナーを設けておりまして、1つ目が、うん、ニュースですね。ニュースの、かけらじタイムズというニュースをお伝えするコーナーと、
はいはい、
後半は、井戸端カオス。出ましたね。
はい、
井戸端カオス。
カオスな話という、
はい、そうですね、カオスな雑学の話をですね、取り扱った、2つのコーナーを主体としてお送りしていきたいと思います。
はい、
はい、
それじゃあそろそろあれですかね、1つ目のコーナーに行ってみましょうか。
はい、
準備はよろしいですか。はい、はい、それでは、
そんな短くいい返事しなくていいよね。
それではですね、一つ目のコーナー、かけらじタイムズに行ってみたいと思います。
かけらじタイムズ。
はい、初回のですね、かけらじタイムズのコーナーなんですが、今回は私、グリーンティーが、担当ということで、一つですね、もう非常にタイムリーなネタをですね、持ってまいりました。ね、
はい、
皆さんもご存知ですかね、2009年7月22日。
はいはい、
ですから、今日収録日が、7月の19日ですから、あと3日後。うんなんですが、
おお、はいはいはい。
オネストさん、何かこの日起こりますってニュースとかで聞きました？
7月22日。
はい、22日。
7月22日なんだろうな。7月22日なんですかね、ヨママさん。
ね、大変なことが起こるんですよ。
大変なこととは？
大変な
地震ですか？大流行りの大地震。
それニュースで言わないです。まあ、
そういった22日決定ですみたいな。
あ、決定
なニュースとかをトップにね、はい、7月22日大地震来たっていう。
正解は？
okay、です正解はですね、はい、天体ショーでですね、皆既日食の日なんですね。はい、あ、そうです。で、日本の陸地で皆既日食が観察できるのはもう、はいはい、実は46年ぶりと。ということで、半世紀ぶりですかね。
知らないでしょ。
まあ、生まれてない人でございます、
ね。で、前回は1963年ということで、はいはい、北海道で見られたと。
は
い、で、今年を逃すとですね、次の皆既日食は2035年になってしまって、で、次は、実は北関東で皆既日食がちゃんと見れると。いうことなんで、まあ、我々今はね、関東地方におりますが、関東地方に住んで、はい、言えばあと26年したらいくつになってるか分かりませんが、見れますと。ただまあ、今は今年はですね、関東地方では皆既日食は見れなくて、はい、関東地方に関しては部分日食になっちゃうということですね。
ちょっとかじられてる感じなんですかね。
あ、そう
なんですよ。パックマンみたいな感じになってるわけです。
パックマンほどかっぱりしてないですよね。
かっぱりしてないか。あ、丸いよ。あ、そっかそっか。月みたいになっちゃう。うん、
そうです、そうです、月みたいな。
皆さん、日食って見たことあります？これまでに。
ああ、ね。
いや、部分的な日食。うん。
はい。部分日食はね、なんか小さい頃に見たような記憶があります。
うん。僕もね、なんか記憶はあるんだけど、でもいつったっての覚えてないんですよね。
そう、覚えてない。
でも何回かはあるみたいなんで。
まあ話題にはなるね。
まあ、うん、そうそう。で、月食と勘違いしてるかもしれないんだけど、まあ、月食っていうのもあるんで、どっち見たか覚えてないんですけど、はいはい、まあ日食は、まあ、皆さんご存知の通り、太陽、月、地球っていうふうに天体が並んだ時に起こると。
はい
はい、で、まあ地球から見た時に太陽の一部とか、まあ時によっては全部が隠れちゃうというものなんですね。はいはい、で、まあちょっともう少し今回の話をすると、今回は日本全国で部分的な日食は観察できるということです。はい、で、南へ行けば行くほど、欠けて見えますと、
うん、
ですから札幌で見ると大体 50% ぐらい欠ける。
お
で、東京は大体 70% ぐらいで、
あ、福岡そんなに、はいはい、
そうですね、福岡は 90% ぐらい欠ける。もうほとんどだから皆既日食に近いものが見れると。で、まあ、皆既日食が完全に見れるのは鹿児島県の沖にある屋久島、
はいはい、
屋久杉のある。
お、出た出た、
あれですね、
うん、はいはい、あと奄美大島、あの辺り付近だけなんですね。で、皆さん、東京とか関東地方で見られるときは、大体ね、7月22日の10時40分ぐらいから、
10時40分
外を見る、そうですね、10時40分ぐらいから見ると、太陽が半分ぐらい欠け始めたところから見えるということらしいので、ぜひその時にですね、外へ出て、観察しましょう。
これでも、肉眼だとね、眩しいよね。
眩しい。
うん、そうなんです。で、やってはいけないことっていうのがあって、まあ今、おいおい、ママさんが言ってくれた通り、はい、直接見るっていうのはもちろん、うん、
気合い
しまあ、普通太陽を直接見ちゃいけないのと同じですから、はい、ダメなんですね。で、さらに、カオスなことをするのは、望遠鏡とか双眼鏡で覗くっていうのは、
自爆ですね、いわゆる。
そう、バカだよね、それね。
なあ、もう、うん、外のかされてやっちゃう人いるかもしれないからね。うん、
まあ、小学生とかね、注意してください。
そうそう、見てみ
るか分かりません。で、はいはい、間違いやすいのが、黒いね、下敷きがあるでしょ。ちょっと黒くね、 あの、明るさを遮断するような下敷き。
ボヨンボヨン言うんだよね、またあれが。
下敷き全部言う。
まあ別に黒くなくても言うけど。はいはい。
だああいうものを使って見るっていうのも実はダメなんですね。
あ、そうなんだ。
ダメなんですよ。
へぇ
で、それは明るさはね、減るんだけど、太陽から出るね、紫外線とか赤外線とか、そういう有害な、あの光線は遮断できないそうなんで、あの目の奥が焼けてしまうということでダメなんですね。
あ、そうなんだ。
うん、ですから注意しましょう。で、はい、あとですね、もっともっと意外なのがサングラスとかゴーグル、うん、ああいうのもダメなんです。
あ、ダメなんだ。
ああいうので見るのもダメなんです。で、UV カットとか出てますけど、
はい、
ダメなんです。
あ、そうなんですね。
UV カットできてないってことですか？うん、つまり。
UV カットって確か紫外線をカットするんだよね。
うん、
だけど赤外線も実は有害で、
うんうん、
あ、それはね、
それは
いろんな波長の光が来てますからね、うん、どういう呼び方にするのはあれでもなんか食らっちゃいけない波長がね。
そうですよね。普通はサングラスは UV しかカットしてないので、うんうん、まあもちろん UV もカットしてない愚かなサングラスもあるんですけど、そういうのもダメだと。なので必ず小学校の時に、はい、皆さん、遮光板って知ってます？遮光板。
あ、はい、知ってます。
新しいの出てきたよ。はい。
ありますね、遮光
板。今はそれ日食グラスとか言うらしいんですけど、それを使って見ないといけませんと。
は
い、まあ、当たり前のことなんですけど、でも、はい、サングラスとかゴーグルとか、ダメっていうのはちょっと意外ですよね。やっちゃいそうですね。
意外ですね。
うん、
やってると思います。
で、まあ、その日食グラス、うん、はい、遮光板を必ず使いましょうということらしいですね。はいはい。で、まあ、アマゾンとか行けば買えます。
あ、日食グラス買えちゃう感じですか？
買えちゃいます、買えちゃいます。
宣伝ですか？ま
あ、買おうかな。
いやいや、僕は別に販売してるわけじゃないですけど。
回しも
ダ
メだ。
アマゾン間に合わない。
いや、まあ、アマゾンだったら間に合うかもしれない。
いや、ちょっとギリギリ無理でしょう。
ああ、
祝日だし、ま
あ。お急ぎ便とかいうのがあるので、お金払いたければ、やれば
いい。それでね、見ていただければ。
どっかね、店舗でそのまま直に置いててくれたら、
うん、そうですね。そういうとこ多分、日食近いんで多分やってると思うんで、そういうとこで手に入れて見るのいいですね。
なるほど。
うん。で、まあこれは日食基本情報なんですが、関連ニュースがありまして。
ほうほう。
その、さっき、奄美大島とか屋久島とかそういうところでしか今回は完全な皆既日食は見れないという話をしたんですけど、
はい、
まあだからそこにこう、世界中から人が押しかけるわけなんですね。
うんうん、
天体ショーですからね。で、はいはい、まあ、日本人だけじゃなくて、いろんな世界の人が押しかけるんですけど、
金持ち、
まあ、そのため、
はい、
うん、そのために、大体その、島全体、鹿児島県の何々諸島みたいなところ全体で、大体1万7500人ぐらい受け入れ可能みたいな、設定になってるみたいなんですね。
うんう
ん、ただ、そこにですね、行くには、まあ、もともとその人がたくさんいるような島じゃないんで、その水の資源とか、あとは、島の中にその食べ物があまりないので、そこにこう食べ物を持ってくる。あと仮設のシャワーとかトイレを作ったりとか、臨時の電源。
そんなことなってんの？
そういうことをどんどんしなきゃいけない。
ああ、はい、
なので、そういったインフラの整備のための料金も込みで、だいたいその行くのに34万円一人かかる。
へぇ
ー。34万。ああ、
結構
だいぶ、
はい、
そう、だいぶかかるでしょ、
うんうん、
1人ですからね。そこしかも国内旅行なんで、
うん、海外から来たらそれで上乗せですからね。
うん、でそこだからつまり34万払っていく人はいいんだけど、払わないで自分のボートを使って乗り込もうとするやつが、うん、
ああ、いかだ使っちゃったりとか、はい、
そう、それに島の人が今ものすごい困ってるらしいんですよ。
へえ、
もうどんどんどんどんその1万7500人っていうのはいわゆるまあ抽選みたいになってると思うんですよね。もっと多分行きたい人はいっぱいいて、うん、で、まあ、34万円払って行くわけなんだけど、
うん、
それよりも多くの人がこう、しかもその34万払わず来るってことは、その仮設のシャワーのお金とかとも足りなくなっちゃうわけじゃないですか、
うんうん、
でそういうのを払わずにどんどん押しかけてくるやつがいるということで困ってるというニュースが上がってますね。
なるほど。
そういうふうにこうみんな行くんですけど、実はちょっと残念なニュースがあって、
はい、
はい、
その皆既日食の日ですけど、7月22日、
はい、
実は見えないんじゃないかと。
まさか。
天気が悪いんですか？
曇りとかですか？
天気予報がですね、曇り雨の予報になってるらしいですね、そのショットが。鹿児島の。
太陽、皆既日食どころか、その太陽すらも隠す雲が。
ええ。
さらに多分、神風とかオプション付きで、ちょっとね、船で来た人は沈んじゃうみたいな。
ダメでしょ、それ。
やるとかね、面白いかもしれないです。
なるほどね。
大変皮肉なことになってますけど。
ねえ、ちょっと残念だったんです
ね。うん。ただ、実はそこだけじゃなくて、まあ、全国的にも雲が多くなるんじゃないのかな、みたいなことがちょっと言われていて。
それ残念だね。
そうですね。ちょっと、関東地方だけでも晴れてくれないかな、って思いますが、ちゃんと見れるといいなと。ちょっとそこら辺が不安かな。
はいはい。
これ、雲の上に行くっていうのはどうなの？
ああ、飛行機とかでってことかな。
うん、うん。天気関係ないところまで行って、すごい近くで見るっていう。
ああ、そういうことをするのかな。なんか、あの、衛星とかから撮るっていうのはありそう、ね。
ああ、写真を撮るみたいな。
うん。ただ、ちょっとその辺は、どういうふうにしていくのか、もう本当、曇りだったら完全に諦めちゃうのか、どうかちょっと分かんないね。で、まあ、そういったいろいろ注目を集めている皆既日食なんですけども、
はい、
まあ、
は
い、先ほど、必ず日食グラスを使いましょうという話をしたんですが、
はい、
まあ、いわゆる遮光板ですが、
はいはいはい、
まあ、全国の小中学校で配布がされてたらしいんですね。
ほうほう
ほう。で、まあ、日食は来るし、皆さん夏休みなんで、まあ、見ましょうみたいな感じだと思うんですが、はい、う
ん、みんなワクワクしてるよね。
そうです。その日食グラス、配った日食グラスの4万8000個、不良品が見つかったそうです。
ほうほう
ほう。あら。あらら。不良品ってことは、危険ってことですか？
危険っていうことですね。で、ネタ帳の方にニュース貼ったんですけど、日食グラス不具合というふうに書いて、はい、まあ、これは内部に貼ったんですけど、
はいはい、はいはい、
写真を見るとですね、遮光板貼ってないやつが売られてる感じですね。
あ、ないんだ。じゃあこれ直に見ちゃってる感じ？
直にもう素通しにこう見ることになる感じの。
あ、何？そういうメガネみたいなのを目につけて、ただ直接見てるっていうバカな感じになってます。バカ、
もう。いわゆる伊達メガネですかね。そんな感じですよ。伊達
遮光板みたいな感じですね。
ええ、もう何にもないです。
いや、これ分かるんじゃないの？これ見た瞬間、小学生でも。え、これ、突き抜けてるけど、どうなの？みたいな。ことにならない
ちょっと残念ですよね、こういうのはね。小学生ワクワクしてるのにね。で、やっぱり、こういう時期になってくると、特に間近になってくると、売り切れるんですよね。身近な店舗行っても。なんでこう、例えば不良品が見つかったからって即にこう買いに行ってすぐに近くの店にあるとは限らないんで、あ、まあ、ぜひ手に入れたい方は早めに手に入れると。ただ遮光板とか日食グラスを使わなくても、まあ、直接太陽を見ることはできないんですけど、日食の時にしか起こらない現象を見ることはできるんですね。例えば木漏れ日ってあるじゃないですか。 木の葉っぱと葉っぱの間からその太陽の光が入ってきて、それが地面に映ると。で、普通は葉っぱの影が映るわけですけど、その太陽が欠けている状態の時に、例えば三日月型に欠けたりする、欠けるとしますよね。
はいはい。
そうすると、その木漏れ日の中から差し込む光がたくさん出るんですけど、それ全部三日月型に見えるとか。
ああ、なんか聞いたことある。
不思議な、感じの影ができたりするみたいなんで、そういうのを写真に撮ったりする人もいるみたいですね。
なるほど。
じゃあ、影送りとかやったら影送れないみたいなことになるんですか？
いや、送れるでしょ、これは。
あ、送れる？
送れる、送れる、大丈夫。
送れちゃいます？
影送りって大丈夫です
ね。ちーちゃんみたいな感じでどうかなと思って。
影送り別に日食関係ないですから。
関係ないですか。
ちょっと暗くなって見づらいかなっていうぐらい
の。見づらいですね。その時になんかこう、なんか、いい感じにこう、リング的なシルエットがなんかこう、体にこう、撃たれて銃弾みたいになるのかなと思って。
ないでしょ。
撃たれてるみたいな。
それ面白い、
ね。
ま
あ、
そうならない。
あたりがね、ガーッと暗くなるっていうのは、ちょっと昼間ない不思議な現象だと思うんで、その辺見るだけでも価値あると思いますね、日食は。なんで、皆さんぜひ晴れることを祈って、見ましょう、ということで、はい。
見ましょう。
で、はい、あと、時間的にもう一個大丈夫かな？あと一個ぐらい。 まあ、あと一個です。この補足ニュースなんですけど。はい、まあ、バカバカしいニュースなんですが、日食のイベントに便乗してですね、日食うどんと、
はい。うどん。
うどんです。はい、うどんを、始めましたみたいなニュースが出てまして、で、これも一応ネタ帳に載せたんですけど、
はいはい。
黒い、竹の炭を練り込んだ黒い麺の上にですね、
はい、
ゆで卵っていうか、なんだろうな、これ、ゆで卵が乗ってんのかな乗って、まあ、日食を表現した。
はいはいはい。
で、値段は249円、日食円ということなんですが、これ、はいはい、うどん、このうどんの写真を見て、日食に見えますか
全然まず
見えない、
月が勝ててないですよね。
っていうか、隠れてないですよね、これ。
隠れてないんですよね、つまり。
うん、確かに。
普通のお月見うどんみたいな、
ね。うん。卵1個でちょっとケチってるよね。
なんかこれ、あれだもん。なんかカービィに出てくる敵みたいな感じになってるもん、これ。
こんなの何
ですか
ね。
なんか雲がもくもくってあって、一つ目のなんかこう、はい、なんか電気ビビビビって出すようなさ、敵がいたと思うんですけど、最初のカービィ的にね。
そんな感じ。ちょっとわからないな
ぁ。え、みんななんでわかんないの？
来週よろしくね。
え？ちょっとカービィ知っといてよ。
カービィは知ってるけど、そのマイナーな敵は知らないんですよ。
結構メジャーだって。
何それ？
気になるな。また見よう。
じゃあ今度次週私がそれについて雑学やります。
カービィ特集みたいなね。
カービィ特集やりますそれ。
はい。こんなとこからカービィに繋がると思いませんでした。はい。あ、はい。で、そんなところですね。ですから、まあ、皆さん、はい、ぜひ、まあ、日食、お楽しみに、そして、晴れることを願って、
晴れるや、ということで。
ね、そうですね。はい。ということで、かけらじタイムズの時間でございました。はい。どうもありがとうございました。
はい。はい、ありがとうございます。さあ、ということですね。まあ、ニュースが終わったわけですけれども、続いてのコーナーはですね、はい、雑学。まあ、雑学というか、まあ、カオスなんですね。
今回でも全然あれだから
。まあまあまあまあ。
雑学とか関係ないので、ちょっと。うん、
まあ何でもある。
まあ何でもある。
すいません、ね。井戸端会議みたいな感じのプラスカオス。
まあでも、うん、メガネって言いつつ、
はい、
ちょっとじゃあどんなメガネができたらいいっていう感じのこう雑学じゃないけど、科学の、なんだろうな、進歩をですね。
お
う我々はこう祈願して、こんなメガネあったらいいねみたいなことを話し合えたらな、みたいな感じ
の。今回メガネなんですね、はい、テーマはね。
はい。
はい。
メガネ
ということで、じゃあ、続いて、井戸端カオスに行ってみましょう。
はい。
井戸端カオス。
はい。ここからは、井戸端カオスということでですね、今回私、うまうまがですね、まあ、雑学ってわけじゃないんですけど、ちょっと身近にあった話で、ちょっと今日ですね、メガネを買ったんですよ、皆さん。
お
う。うん。はい。なので、ちょっとメガネの話をしたいなと思いまして。
はいはい。
なるほど。
で、まあ、これ完全に私事なんですけど、その店で、そのメガネをこう物色してたんですよ。なんか、こう、いいメガネないかなと思って。うん、そしたらなんかちょっと女の店員の人がですね、こんなんかいかがですかみたいな感じで持ってきてくれたんですけど、その一発目が、こう、ジャストミートしたわけですよ。
おー。
あ、なるほど。
え、なんで？と思って、で、その店長さんに聞いたわけですよ。すいません、これなんで僕に似合うんですかねと。
おかしいでしょ、
その人。僕ちょっと、こう、物色、10分くらい物色してたんですけど、ちょっと見つからなかったんですと。
ほ
う。初めてちょっと、これどうですかみたいな感じで持ってきてくれたやつが、ちょっと見事に、ハマって、で、しかももう僕これ買おうとしてるんですと。
おうおうおう
ちょっと教えてくれませんかと。聞いたら、まあ、ちょっと、弊社のその店員には、そのお客さんの顔を見て、その似合いそうなフレームを差し出すように、ご教育してますみたいなことをですね、言ってきたわけですよ。
なるほど。
まあ、ちょっと、例えば、ちょっと顔がね、怖い感じの人だと、もうちょっと顔を優しくしたいなと思ってるわけですよ。そういう人には、ちょっとこう円形の丸いフレームみたいな感じのものを渡すと、ちょっと顔が優しくなるわけですよ。
ああ。
例えば、まあ、他にはこう優しそうな童顔な感じの人がですね、まあ、かっこいいメガネを探してた場合は、ちょっとフレームのなしで、こう四角い感じのシャープなフレームを差し出すことで、 まあ、その本人がなりたい自分をですね、こう鏡越しに見ることができて、こう購買意欲はですね、煽られるわけですよ。
はい。
うんうん、
っていうのをですね、まあ、1時間くらいその店長さんから聞いたっていう話
を。ずいぶん喋ったね。
あ、だいぶ話してしまったんで、まあ、別にここカットでもいいんですけど、まあ、そんなわけで、ちょっとこっからね、あの本題なんですけど、
はい。
あのね、まあ、今、メガネって言ったら、視力を上げるっていう意味しかないじゃないですか、目的が。
うん、まあまあ、うん、そうですね。
まあそうですね。メガネっていうのはこう13世紀に、イタリアでこう発明されたらしいんですよ。
おお。
でも、もう、700、800年経ってるわけですよね。
ええ、
800年くらい経ってて、で、ザビエルが日本に初めて伝えたわけですよ、メガネを。
う
ん、まあ、そこからも何百年経ってる。はい、ザビエルなんですよね。もう西洋の、なんか、そういうなんか、ものって全部ザビエルなんですよ。ピアノとかも全部。
そうなんだ。
ピアノもそうなんだ。
ピアノも結局、結局ザビエルが持ってきてるんで、そのピアノのその元となる、あの、チェンバロとかですね。ああいう楽器を持ってきてるわけですよ。
日本
ザビエルあるじゃん。
基本的にうちらが使ってるもののほとんどザビエルが最初に持ってきてるんで。
ザビエルが。
ザビエルだとか言って。
持ってきたよ、
ね。その教科書にね、落書きしてる場合じゃないんですよ。感謝しなきゃいけない。
ザビエルがメガネを持ってきたよ。
何それ。あの、だからどう突っ込もうかなと思ってたんですけどね、その言葉。
なんかの CM だっけ、それ。
日本の皆さん、ザビエルがピアノを持ってきたよ。
それなんか中国系の喋り方じゃないの、
ね、そうですね。違います。韓国より、すいません。
韓流スターみたいな人のね。はい。
まあ、そうなんだ。へぇ、
はい、でも、まあ、最近なんかちょっと調べたら、もうすでに、このメガネ型ディスプレイっていうのは存在して、
ほ
う。2、3万で売られてるわけですよ、もうすでに。
おぉ。
ディスプレイ？
ネットで、ネットで買えます。はい。
え、そうなんだ。
なるほど。
はい。もうその HDMI じゃないけど、HDM 端子みたいな感じで、ディスプレイとつなげて、で、解像度まで320×240 って超しょぼい解像度なんだけど。
携帯だね。
HDMI でそれなんだ。
うん。あ、MI じゃないね、多分ね。
ああ。
それだとフル HD みたいな感じになっちゃうから、多分そんな解像度はないんだけど、でも目の前にその映像が出てくるっていうようなメガネがね、出てきてるわけですよ。市場にも。
なるほど。
そんなわけでね、その、ちょっと皆さんに、この先どんなメガネが流通するのかなっていう。例えばどんなメガネがあったら、すごい暮らしが役立つし、まあ、実際こんなメガネ多分10年後に出てくるよっていう、そういうのがあれば、
うんうん、
ね、
うんうん、
話せばいいんじゃないかって。
こう、私はそういうなんか発展したメガネ、は何ですか、はい、って言われると、まず一番最初に出てくるのはコナン君でしょうね。
コナンか。コナンかドラゴンボールだよね、スカウター。
そうね、スカウターか、追跡メガネっていう。
うん
うん、あれはでも、まあ、画期的といえば画期的なのかなと思うけどね。
まあ、
な
んかそうだよね。うん。
さすがにあれですよ。スカウターみたいにこう戦力を測れないと思いますけど、追跡だったらできるんじゃないかな。
うん、まあそれはね、うん、思いましたね。
つまり何らかの、そうそうそう、カーナみたいに情報を提示するみたいな、情報端末的な方に進化していくっていうのはありかもね。
うん、
確かに。
ストリートビューみたいなね、うん、感じで。
そうそう、
うん、3D で目的の場所を案内してくれたりとか、
うんうん、
あとそのね、歩いてる速度に応じて、その目的地までの残り時間をこう予測してくれる的な。
うん、いいよね、
いいよね。ありそうだよね、もう。
あと、皆さん知ってるかどうかわからないですけど、アニメで電脳コイルってあるの知ってます？
何ですか、それ。
電脳、
まあ、なんかすごいアナログな匂いがするんですけど。
ご存じないですかね。ね、はい、確かね、NHK だったかな、電脳コイルっていう番組がありまして、それは、こう、実写、はい、
うん。
要は、実写というか、実世界、自分たちがいる世界と、そのメガネをかけることによって、うん、そのメガネの中でしか生きてない、まあ、3D というか、バーチャルのものをこう、一緒に合体して見えるっていうメガネが、
ああ、なるほどね。
出てくるアニメなんだ。
幻覚を見れるみたいな感じなのかな。
まあ、幻覚って言っちゃえば幻覚なんだけど、要はそのメガネの中でしか生きてない、まあ、動物というか生き物がいて、そのメガネを外すとそいつらはいなくなっちゃう。だけど、そういうね、まあ、アニメがありまして。
それ、そんな動物みたいな可愛いもんじゃなくて、完全俺の嫁みたいなことになるんじゃないですか。
まあ、
アニオタたちの、
まあ。そうかもしれないけどね。でも、実際にそういうメガネがですね、できるんじゃないっていうのは言われていて、
はい。
はいはいはい。
皆さん、ニコニコ動画とかで見たことあるかどうかわからないですけど、はい、こうなんかマーカーがあってそれをカメラで撮ると、うん、そのマーカーの上になんか 3D の人形みたいなのが出てくるみたいなの見たことあります？
マーカーをカメラで撮ると？
いや、ないですね。
ウェブカメラとかで撮ると？あ、ないですか？
あ、ウェブカメラで見るとウェブカメラの中に映、うん、されるっていうことが。
そうそうそうそうそう。
あ、はいはいはい。あ、そういうのは、ね、見たことあるかも。あ、でもニコニコ動画じゃなくて、まあ、技術的にそういうのあるっていうのは知ってる。
そうです、そうです。バーチャルリアリティというか、まあ、AR とか VR とか、うん、VR は違うな、うん、AR っていう呼ばれる、まあ、ものなんですけれども、
うんうん、
そういうのを使ってね、実際にそういうメガネが作られるんじゃないかっていうのは今言われてるらしいですよ。だからこう、まあ、3D、その、アニメの世界のものが実際にこう、実際の世界に、こうリンクされて、ね、一緒に生活ができる日も近いんじゃないかっていうね。
うん。やっぱりそういうなんかデジタル的なものとの融合っていう風になっていくのかな。うん、まあ未来っていうのを思い浮かべたときにね。
うん。
だけど、なんだろう。僕ね、うん、単純に今欲しい、すぐにでも欲しいのは、
はい。
全く関係ない話になるんだけど、
はい。はい、
雨降ってるときにさ、自転車こいでたりとかするとさ、
はいはいはい、
こう、メガネにうわーっとこう水滴がつくでしょ。
つく。
あれやめてほしいんだよね。だから、そうするともう視界がさ、もうダメじゃん。
ダメだね。
大変、歌ったようなことになって。うん、あれ、普通、裸眼だと怒らないでしょ？裸眼だと、まあ見える。
まあでも裸眼でも、そこそこきついぜ。その雨の中を自転車で猛スピードで駆け抜けてくるっていうのは、なかなかさ、滑りやすいし、地盤がね、ああなってるんで、足だけでこう満身
創痍みたいな。グリーンティーさんが言いたいのは、ちょっとした小雨の時に、裸眼だといけるけど、メガネだと、すぐダメだっていうことだよね。
だから水滴がたくさんついくと、もうメガネの機能って果たさなくなっちゃうっていうか、その乱反射みたいなのが起こってもダメじゃんね。見れな、よく見るに耐えないような視界になっちゃうわけ。あれをどうにかしてほしいなと。
しかも傘させないもんね、条例上。
うん、ね、傘させないし、まあ、もしそのレインコートを着てたとしても、うんうん、まあメガネって必ずなんかどっから知らないけど水滴がついて当たってしまうよね。
レインコートのね、その被った透明のやつに水滴つくもんね、だって。
うん。ああいう、なんかところ、素材的な部分から解決できないのかな、と。
防水メガネみたいな。
そうそう。水滴がついてもスーッと下に滑り落ちるみたいなことができないのかな。
防水しても、その、水滴がつくからね。
防水というか、撥水だね。
そうだね。
あ、弾いちゃう。
水を弾
く。
しかも瞬時にだよ。もう、パーってこう。もう、なんなら、ワイパーがついてるみたいな。
それ、ワイパーはまずいと思うよ。
ついててもいいんじゃないかと思うんだよね。
ワイパーはさ、なんだっけ、昔なんか見たことあるけど、ラーメン食うときに、その、湯気が。
あ、なんか見たことある。
うん、あるある。
だから誰か
が曇るのをね。
うん、うん、そうそうそう。
抑えるためにこう、キュッキュッっていうやつがついてるのある
けど。まあ、あれは蒸気だからね。
大変ファッション上良くないですね、ワイパーは。
ダサいし。だからこう、でもガラスの素材的にこう、撥水的なものがあれば。
うん、でもできると思うんでね、車のさ、窓ガラスって確か撥水加工とかあったでしょ？
あります、あります。
なんかあるワックスを塗るとめちゃくちゃ水弾きますみたいなの昔テレビショッピングで見てさ。
うん、あるね。
同じことをできるんじゃないのかな、
昔から。ワイパーじゃなくても全然見えるわけだ。
そうそうそうそうそう。
このワックスを塗ると、水があっという間に弾け飛ぶんだみたいなやつだよね。
そうそうそうそう、ね。まさにそんな感じの。
なんか4980円くらいでしょ？
そうそうそう。今
で2本ついてして。2本ついてるでしょ？拭くやつもついてくるでしょ？
そうそうそうそう。それ塗ればいいんじゃない？
なるほどね。
あ、塗るのか、それを。
塗る面積もすごい小さいから、すごい節約
あの、それ1本買えばもう一生分大丈夫みたいな感じになる。
大丈夫だね。絶対一生でそんなに使わないもんね。
売らないからね。
うん。じゃ車用のやつで買ってこいと。
そうそうそう。あれ、でも、一回やってみて、うまくいったら、こう、多分広がるんじゃない？
そうな。そうだな。
多分やってる人いるんじゃない？ もしくは。もうすでに。
ああ、いるかもね。もしかしたら。そういう発想に至ることはあると思うんでね。特にメガネかけて、常用してる人はね。
うん。
まあでもそういう人たちは、まあ、結構帽子をかぶったりとかして、うまくカバーしてると思うけどね。
ああ、雨はね。
うん。あと前髪で
かぶったら帽子かぶるみたいなね。
そうそうそうそう。
まあ常にこう、メガネ拭きを持って拭けば、拭いていくっていうことをしていけばいいんだけど、まあそれでもね、やっぱり。
それもね、めんどくさいんだね。うん。手が3本ないといけないよね。
ちょっと片手運転になっちゃうからね、こうやってね。こう拭いてたら。
まあそういうところもなんか、あの、素材的な面からね、解決しないかな。
そうだね。そういうなんか、こうデジタルに行く前に、普通のメガネの基本的な機能ですら、その、不可能になるくらいのシチュエーションがあるというところを、
うん、
そういう、こう、マイノリティな部分を卑下できないよと、無視できないよと、そういうことですよね。
そうですね。
随分難しい言葉を並べた感じだ
ね。うん、全然もう、使い方間違えちゃったけどね。
大変さっきから頷いてるだけですけど、私は。
いや、でも、確かにその、まずはその、デジタルに行く前の、普通のメガネの機能をちゃんとしようよっていうところは、確かに、議論すべき点なのかもしれないです、うん、
しばらくコンタクトだからちょっと分からなかったですね、そこまで。
ああ。
うん、長い。やっぱコンタクトだとね、目にフィットしてるからね。
うん。
まあ多少最初は違和感あるっていうことは聞くけど。
うん、だいぶ異物感あるね。
うん、最初はね。
うん。まあでもメガネみたいにその水に濡れるところがね、大きくはないしね、もう瞳っていう中に一体化してるから、あんまりそういった問題は起こんない。ね、
まあでも何かこう急に誰かこう不意に目つぶししてきたときにメガネをかけてるとね守られるっていうのがあるんで、
ちょっと待ってちょっと待って、
そんなことあるのか、誰
か目つぶしされてる状況っていうのは何なの、
わかんないじゃないですか。
まあ何があるかはわかんないですね、人生ね。
うん、わかんないです。ランダム 目っていうもう一番ね柔らかいし守んなきゃいけないじゃないですか、ちょっと不意に
多分あの不意に目つぶししてくるようなやつは刺してくると思うよ。
いや、でも結構ね、カラスとか怖いからね、最近。
カラスね。
うん、空中からこういきなり目つぶしにこう来る可能性あるんで。
いや、カラス飛んでくるの分かるでしょ。
目つぶししてくんの？
いや、まだしてない段階だけど、そのフェーズに移行しつつあるですよ。
待って待って、将来的な話と
か。機能が来るからってことね。賢いカラスは人間の弱点は目だと。
うん。なるほど。
いうふうに言ってくるやつがいるかもしれないと。
うん。
いうことね。
メインカメラをね、潰しに来るわけね。
メインカメラ潰しに来るわけですよ。
賢いんですね。
だいぶカオスになっちゃったけど。
いや、いいですよ。井戸端カオスですから。
うん。いいんじゃないですか。
まあ、そんな感じで、メガネ、まあ皆さんはね、どんなメガネを、夢のメガネとするのか。
本当はね、なんかちょっとパソコン型メガネみたいな感じで、
うん。
うん。
で、なんかこう操作するときは、まぶたの動きにこう連動してくれるっていうようなのを妄想してたわけですよ。
お
あ、
つまりこう目の視線でまずこう選択範囲が動いて、
うん、
でこうクリックでまばたきするでしょ、
うん、
あ、例えば目を閉じてると、もうそのままスリープモードっていうことになると。
あ
ここ目をぐわーっとこう大きく見開くと、こうズームしたりできるわけって。
なるほど。
だいぶ様子のおかしい人になるんだけど。
人間のそう、視点と思っていることと、注目したいところをちゃんと捉えて、見てくれるってやつね。うん、
ああ、それは便利、ね。そのユーザビリティを考えると、こうなんかこう、せっかくメガネなのに、手を使ったりしたら意味ないじゃん、なんかこう、
うん、
そう、マウスがあったりしたら全然意味ないじゃないですか。うん。うん、
でもなるほど、なるほど。
メガネにかけてる分には、もう最小限の動きでそれを操作できるっていうのが、いいかなと、うん。うん。
なるほどね。
有名ですね。
有名です。
できたら。でもまあ、できそうな気もするけどね。いずれは。
まあでも、そうなる頃には、もうコンタクトレンズがそういう機能があるみたいな。
ああ。歩けないじゃん、それ。
まあ、まあでもメガネっていうのは、多分、あれ聞こえてますか、
はいはい、聞こえてますよ。
メガネってのは多分、なくなることはないんじゃないかと思うよね。コンタクトレンズとか言
う
して
て、ね。ああ、
そうだね。
メガネメガネみたいなことないと。
はい、なんで安田が出てくる
安全つまんねえこと言いましたよ、僕ね。はい。
そういうこともよくあると。
ラジオですから。
はい。そっか、そうですよね。紛失しないですよね、メガネならね。
うん、ね。
そういや、なんか最近、ちょっとさっきなんかニュースで、メガネってやる、メガネの話をやるよって聞いたときに、
はいはい、
メガネで検索してたら、お、なんだったかな、中国の方で、中国だったかな、中国か韓国だったか、ちょっと忘れてしまったんだけど、
はい、
なんか投資するメガネが、販売されて、女性からクレームが来てるみたいなニュースが。
できるわけねえじゃん、投資って。
なんか、すごいいかがわしいなって思って。
いかがわしいね。
うん。
まあ、ネタなんだろうと思うんだけど。
うん、なんでもありですよね。
でも、なんか3500円で発売してますと、なんか、いくらかって値段も載ってた。
原価、本価、どっちか分かんないけどね、ちょっと。3500。
意外に安いよね、3500
円。安いよね。うん。
まあ、っていうな、まあ、話は尽きないですね。
はい。
尽きないですね。
まあ、そんな感じで。
いいんじゃないですか、こんな感じで。
まあ、
よろしいですか、
はい、
はい。
ということで、じゃあ、今回の井戸端カオスはメガネということで、お送りさせていただきました。はい、まあ、そんな感じでですね、30分お送りしたんですけれども、皆さん、いかがだったでしょうか。初めての第1回の、駆け上がりラジオだったんですけれども、はい、お二人どうでしたか、
はい、いや、もうなんかすごく、緊張しました。
ああ、
ね、緊張しました、ね。私、すごく普通な答えですいませんけど。
いやいやいや、私もオープニングどうしようかと、どう進めていいのか分から
ない
、
うん。そうなっちゃいますよね。うん。
あ、そうなっちゃいますね。
また、
そうなっちゃいますね。はい。そうなっちゃいますね。
乗っちゃいますよ。
うん。
どうでしたか？
僕はでもね、すごい、はい、いや、すごい、意外に、
はい、
かなり楽しかったですね。
お、ほ
う。緊張とか、その、楽しくしようとかっていうこと以上に。
はい、うん。まあ、あとはね、皆さん、聞いてくださる皆さんが、に楽しんで、
あ、そうだね。うちらが楽しいだけだとね。
そうですね。
そうですね。
皆さんもぜひ、このラジオが公開されるのがいつになるか分かりませんけども、
まあ、日食前には公開しますんで。
ぜひ、
日食前に公開しないと。
明日なのか。
あ、そうだね。なんか日食を待ち望んでる感じの話になっちゃってたからね。
そうですね。ぜひですね、日食、皆さん日食グラスをかけてですね、
うん、
見ていただきたいなと思います。うん、
不良品かどうかちゃんと見極めてください。
そうですね。
まあまあ、すぐわかるけどね。
すぐわかる。
指を入れたらわかるんで、でね、色見えてなくても。はい。
あとはメガネも、皆さんの理想のメガネ、
そうです。
なんかっていうのをね。あとお便りも募集してますので、ぜひホームページの方で、お便りなんかもいただけると、
はい、
次回からですね、お便りの紹介コーナーが。
これ、お便りに何を書けばいいんですか？
自分の好きなこと書いてもらっていいですよ。
そんなんでいいの、まあ、最初は感想と意見、感想と、
まあ、いや、まあそうなんですけど。
じゃあ、バカ野郎とかでもお便りになってるわけですね。
まあそうですけど、まあ、それは違う。
一応来たら見ますけど。
うん。
はい、何かこういう、3人にこういうことをやってほしいとか、そういうのがあれば、
ぜ、
は、
ひ、い、リクエスト
とか
ね。
そうです、はい。そういうのをいただければいいかなと思います。はい、今回は、司会者は私、ホネストがやったんですけれども、これはですね、当番制でぐるぐる回してですね、行っておき、いきますので、来週は司会者は誰になるのかな？
岡村さんじゃないですかね。
うわぁ。
そ
うわぁ。
そんなに嫌がらなくてもいいんじゃないかな。
これ苦手なんだ。
大丈夫だよ。
やったことないけど、わかるんですよね。
いや、でも
嫌な予感しかしない
みたいな。経験です。ね、
そうですね。
ぜひ、司会者は、うまもさん。はい、で、はい、ニュースコーナーが、私ですかね。
そうですね。ホネストが、かけらじタイムズ。
井戸端カオスがグリーンティーさん。
そうですね。はい。という感じで、次回、まあ、いつになるかわかりませんけども、はい、お送りしていきたいと思います。それではですね、
はい、
まあ、こんな感じで、今回は第1回、記念すべき第1回は、終わりにしたいかなと思います。
終わっちゃうんですね。
それでは、はい。
うん、
それではですね、次回まで、ごきげんよう。
はい。はい。ご
きげんよう。
さよなら。
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 さよなら。Thank you.